18歳のアミコです。中学生の息子が、
この放送は11月8日土曜日19時から開催される鴨頭ルシストプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025 with 他社貢献を応援している笑顔のまさまささんの提供でお届けいたします。笑顔のまさまささん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦、3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのお粒の中身をだだ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、今お手元にスマホございますよね。これ聞いてるんだから、お手元にはありますよね。運転中とか危ない状況じゃない方は皆さん、スマホをタップできますよね。私のね、概要欄に載せさせていただいている一番上に載ってる、リンクタップしてタップですよ。わかりますでしょ。タップできますよね、皆さんね。お暇な方できますでしょ。私の放送を聞くぐらいだから暇ですよねタップしていただいて、ぜひね、11月8日土曜日19時、大分県別府市、駆けつけれる方は、ぜひね、チケットをご購入いただき、そして、どうしても行けないわという方はですね、行けないけど他社貢献の応援をするよ、チラというものと、行けないけど本買うから送ってというものが、チケットの欄に出ておりますので、もしよかったらですね、もしよかったらじゃない、みんな応援してください。高橋社長が11月の8日、大分県別府市にで、カモさんの講演会を主催されますよ。カモさんにも会える、そしてお茶目な、そしてワードセンスが天才すぎる高橋社長にも会えるというですね、特典満載の講演でございます。ぜひ、これプロ会社員という出版記念講演会、書籍の出版記念講演会ですけれども、決して会社員の方だけに関係するお話ではないと思います。私自身もカマさんの話を聞いていて思うんですけども、これは主婦だったりとか家庭でのことだったりとか、どこにでも通用するというか、誰にでもこれ知っておいた方がいいよなっていう話をいつもカマさんはしてくださるので、いろんな気づきを、どなたも得られるものだと思っております。ぜひ皆さん、11月8日は大分県の別府市に足を運んでいただければなと思います。よろしくお願いします。そして、もう一つですね、私の師匠、11月9日日曜日、翌日ですね、佐賀で、上の手フッチ講演会、整えば人生は動く、こちらも、チケットがご購入いただけるようになっております。これね、師匠のホームページ上から入れますので、リンクからぜひね、タップしていただきまして、チケットのご購入を、お申し込みはこちらというところからしていただければなと思います。師匠の講演会に関してはね、体験型というものになりますので、それもね、師匠の講演会ならではの面白さかなと。で、ぜひね、師匠がね、若干滑り散らかしながら、喋ってるところを、聞きに行ってみてください。なんで滑り散らかすかって、師匠ね、この間美容万博の時も、そのお客様にね、施術する前に自己紹介してたんですけどね、滑ってたんですよ。滑ってたんです。佐賀から来てるんだっていうことと、佐賀はね、日本にあるんだぞみたいな、そんなようなことを言いまして、それをつかみにしたかったんでしょうね。毎回滑っておりました。いやでもね、本当にちゃんと生態についてはね、知識の深い方ですので、ぜひね、そんな師匠のお話も聞いていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして、笑顔のまさまささんのインスタグラムを載せさせていただいております。いよいよね、あと半月ほどになりましたけれども、オドハムにもね、オジダンサーズとして出演されますし、ぜひね、趣味多彩な、そして、優しい、もう本当に神様のような笑顔のまさまささんのことも、ぜひチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。大きな課題が降ってきたというお話をしたいなと思うんですけども、毎週木曜日はですね、私いつもレッスンに 行っておりまして、仕事から帰ってきてご飯の準備をダッシュでして、で準備を整えてレッスンに行くみたいな感じでね、あの木曜日は本当に朝から晩までバタバタしてるんですけども、レッスンに行ったところですね、今回ちょっと一人だけのレッスンになりまして、他の子はちょっとお休みだったので1対1で先生とレッスンっていう形だったんですね。なのであのすごく細かいところまでね、あの私のだけをこう指導してくださる空間になり、非常にありがたいなと思って、受けてきたんですけど、その中でね、あの先生から言われたことというか、これは大きな課題だなって思ったことがあって、あのやっぱりね、他の子たちっていうのは20歳前後の子たちだったりとか、若い子たちばっかりの中にあの40代中盤の、アラフォーが混ざっているというような状態で踊ってるんですね。であの、まあ、私自身も今までずっとダンサーとしてやってきたし、自分が振り付け家として動くこともあるし、自分自身がね演出したりとかしてやったりすることもあったし、いろんなことをあのダンサーとしても経験してきたんですけど、あのやっぱりその20代の子たちが出せるものと、あの40過ぎてから出せる表現っていうのにはやっぱり違いがあるかなと思っているし、でさらに言うと、私自身はあのいろんなところから経て今のスタジオに行っているので、他の子たちは小さい頃からね先生のところで指導を受けているので、もう先生のイズムをもう最初から持っている子たちなんですよね。だからあの私とキャッチの仕方も全然違うし、若いからねもともと覚えもいいし体も効くしね、なので私とはやっぱりちょっと違う状況でやっていて、私は結構いろんなところを渡り歩いてで、あの今のところにいるというか、あの、まあ、師匠がいて、その師匠の弟子のところにはいたものの、私自身がそこでやりたいと思っていなかったからこそ、あのいろんなワークショップを受けに行ったりとか、他のスタジオにこっそりレッスンに行ったりとかっていうことをしていて、いろんなあの指導をしてくださる方と、まあ、出会ってきて、私はいろんなものを多分受け継いで今があると思うんですけど、その私でしか出せないものっていうものを出してほしいっていう風に言われたんですよね。で今度12月の6日にスタジオパフォーマンスがあるんですけど、それは先生が主役ではなくって、あのチームとしてあのその舞台をあのやるっていう形なので、それぞれが個性を発揮できるような形で、まあ、やりたいという先生が思いを思ってらっしゃって、で、私自身はやっぱりそのテクニックとかね、その体の機敏さとかで見せれる年ではもう明らかになくなってしまっているので、やっぱり表現というところで、まあ強み、重き、あのやっぱりその若い子たちでは出せないものを持っているはずということで、先生があのお話ししてくださって、でその曲の中のその曲の読み取り方とかももっとちょっと精度を上げてほしいというようなことで、あの昨日ねすごくいろんなことを伝えてくれて、先生はねすごくあのいろんなことをいつも伝えてくれる方なんですけど、やっぱり私自身がね、その今までやってきたものって、本当にその先生のスタジオじゃないところでやってきてる時間の方が圧倒的に長くて、で、そこで培ってきたものって、やっぱり先生の中にはないものももちろんあるし、で、長年そのいろんな形のダンスをやってきたことで、私自身が持っているもの、表現力みたいなものももっと発揮してほしいと。で、やっぱり振りがね、早い作品というか、振り数が多い作品なので、その振りに、一生懸命になりすぎてしまっていて、表現の方にもっとシフトしてほしいのに、シフトできていないというような感じでね、指摘もあって、もうまだまだだなって私自身も思っているので、まあ、そこに関してね、ちょっとすごく課題を、まあ、昨日は突きつけられて、もっと、自分自身と自問自答してほしいと。表現の世界って本当に自問自答というか、 自分との戦いみたいなものがたくさんあって、でなんかね、その表現って、あの体をね、こうやって使って、ああやって使ってっていう表現もあるけど、内面から出てくるものってで、やっぱりその人にしかないものってあったりして、あのこれね、私ね、タイプロを見てる時も思ったんだけど、あの橋本まさきくん、今日お誕生日なんでね、あのちょっとお話に出しましたけど、彼は自分の中に持ってるものがあるのに、それがうまく出せないということで、ずっとタイプロ期間中に悩んでいたところがあって、で彼がね、殻を破る瞬間みたいなものもタイプロの中でね、あの見れて、それが本当にね、あの、まあ、感動的だったシーンの一つでもあるかなと思うんですけど、あのその子自身が秘めてるものって、あのこれヤマピーも言ってたんですけど、エレガンスさになるっていう言い方をヤマピーはしてましたけど、なんかね、秘めてるものがある子で、それがね、あのその子にしか出せない表現力になったりするわけですよ。で、あの表面上に出ているものと、表面上には見えてないのに、何か内なるものを感じる時ってあったりすると思うんだけど、その内なるものをどれだけあの外にあの見せるか、感じさせるかっていうのも表現の一つで、体のね、美しさとか、こういう風に踊ることで見せるみたいなものも、それはもう表現の一部としてはめちゃくちゃ大事なんだけど、技術だけじゃないものがやっぱり表現の世界にはあって、技術がなくても表現でその子に何かこう目が奪われてしまうとか、映ってしまって、めちゃくちゃ上手い子が隣で踊ってるはずなのに、なんかその子に目が行くなっていう時ってあったりするんですよね。これ結構年配の方が踊ってる時にもあったりするんだけど、体は動かないのに、その人からにじみ出てるものから目が離せなくなってしまったりとか、もちろん技術は大事なんだけど、先生が求めてるものは多分私に対してはそっちなんですよね。私自身の内側から出てくるものをもっとさらけ出してほしい。で、そこに目が奪われてしまうような、なんか気になっちゃうな、なんか見ちゃうな、なんかこの子から感じるものがあるな、発してるものがあるな、みたいなものをもっと受け取れるような形に落とし込んでほしいと。だからもう自問自答をずっと続けて、まあ、12月の、ね、6日まで私はもう相当な自問自答を繰り返すことになると思うんですけど、先生が期待して言ってくださっているのもすごく幸せなことだし、で、そういうものを持っていると思ってくれてるからこそ、言ってくれているっていうのもわかるから、まあ、期待に応えたいのもあるし、今の私にとってそこがもっと乗り越えていけないと、結局死ぬまで踊るってただただ体が動けばいいだけではないし、体が効くという年齢ではなくて、どんどんどんどん衰えていくから、なくなっていくものが多い中で、その表現者としてやっていこうとしているから、そこをもっと磨いていかないと、その見るに耐えないダンスにやっぱりなっちゃうから、どうしていったらいいのか、もっと自分にとってやるべきことは何なのかっていうところを、ちょっとね、突き詰めていきたいなという思いで、大きな課題をいただいたよというお話をさせていただきました。頑張ろうと思います。そんなこんなで、コメントのお礼に移らせていただきたいと思います。おとついの放送回、松台さんからいただいているコメントから読ませていただきたいと思います。ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。容量問題めちゃくちゃわかります。自分もサブの iPhone で子供のサッカー動画を撮るとすぐに 40GB がなくなるので、 YouTube にアップして消しての繰り返しです。システムの容量が異常に多いときは、一度再起動をかけると解消されることが多いので、不具合の可能性が高いかもですね。ということで、松田さんありがとうございます。いやー、これわかりますね。お子さんがいる方だと、もう皆さんね、悩んでらっしゃるんじゃないかなとは思うんですけど、子供のね、姿を撮影してると、もうあっ という間に容量なくなっちゃいますよね。特にサッカーの試合ってなると、サッカー試合自体もね、長いし、バスケでもね、長いなと思いました。もうそれ一回取っちゃうと、容量パンパンになるか、もしくはもう途中で止まっちゃうかっていうぐらい、熱くなって撮影が止まっちゃうみたいなこともあって、なかなか思うようにね撮影できなくて、で撮ったらすぐに YouTube とかにアップロードすることでなんとかそれを消して次のものを撮るみたいなね、もうそういう風にしないと無理ですよね。まあ、なのでまあ YouTube 私も削除されたら困るんでね、ルールにのっとったおとなしい動画投稿をね、自分だけ見るみたいなものもやってますけど、めちゃくちゃ気持ちわかりますね。あっという間になくなりますよね。40ギガなんてあっという間ですよね。わかります。もう一気に容量が増えてて明らかにおかしいなっていう時はね、もう不具合かなと思うので、まあ電源のね入れ切りが一番効果的かなとは思いますけど、お子さんがいたりするとね、思わぬところで撮影が一気に続いて一気に容量をねパンパンになってしまうということもあるので、 iCloud が追いつかなかったりとか保存が追いつかなかったりしてね、また止まってしまうこともあると思うので、もうそういう時もね、やっぱちょっとデータの整理はできるだけ普段から心がけておいて、いざという時のね容量をきちんと確保できるようにして、でできるだけね、その撮りたかったものが最後までちゃんと撮れるような体制は常に整えておかないとなって思いましたね。これからもちょっと定期的にデータの整理はやっていこうと思います。気をつけようと思います。松田さん、コメントありがとうございます。そして春プリマベーラさんからいただいております。ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。あみもん、おはようございます。おはようございます。急いでる時ほどメモって取らないことだったりとか、後で書こうみたいになりますが、そういう時は大体忘れてしまいますよね。シフト制で勤務がゆえに、お客様からの問い合わせで同じスタッフが対応する確率がの方が少ないからこそメモは大事。全部メモすることで時間が足りないなら、アンケートみたいに項目作って丸付けして最後に詳細を書くようにすればいいかなと思いました。そして自分の講演会の告知が追いついてない11月9日開催の府中市市長の講演会の場所が、これタク市タク町って読むの、これ合ってますか、読み方が分かんない、ヒっていうところになってて爆笑なってましたね。私も思いました。ヒって大きい字で書いてあるから何これって思いました。そこに関してはちょっと場所は私はっきり読めないのでシェアできておりませんが、ヒって書いてありました、ひらがなで。正確には、桃源商社ってところだと思いますが、師匠間違いないよねということで、ハルプリモベラさんありがとうございます。桃源商社は書いてありましたね。一番リンク開けてすぐの画像の下の方に載ってますね、桃源商社ってところは。ただタク市タク町合ってる、ここの呼び方がわからないんですよ。教えてください。どこなのかなって思ってます。佐賀の地名はちょっと全然わかっていなくて、師匠が、住んでるというか、マッサージのね、その整体やってるところがある市もわからないぐらい、ちょっと土地感がなさすぎて読むこともできずですいません。確かにひらがなの日になってました。師匠どうなってますか。そしてね、メモ本当に大事で、結局そのメモを残すか残さないか、その時の1分2分をそこに費やすか費やさないかで、あとに何十分もそのお客様に費やす、何十分どころじゃない、何日も費やさなければいけない時もあったりするので、本当にメモって大事ですね。で、一応ね、アンケートのように項目として取れるところは、やってあるんですよ。で、そこにきちんとメモがない場合は、 会計時にね、そこを書いてないですよって指摘もしてるんだけど、やっぱりね、そこだけでは収まらない内容の方が、家電量販店で配送とかだって多いかなって思いますね。イレギュラー対応とか、イレギュラーな、お話、お客様からこういうことをお伺いしてます、ああいうことをお伺いしてますっていうのが、かなり、幅広すぎるので、アンケート形式にできないところは、本当にメモしてほしいですね。ちょっとした一言だったりとか、お客様とやり取りしていて、お客様自身がね、結構勘違いタイプな方もいらっしゃったりするんですよ。明らかにお客様の方が早とちりタイプっていうのかな。すぐに電話してきて、これどういうことなんですかみたいな感じで、言っては、あ、そういえばそうやって言われてたね、ごめんごめんって言って、何回もね、電話で問い合わせて、プンプン怒りながらも、あ、そうだったね、ごめんごめん、聞いてたわ、みたいな感じで切られる方もいらっしゃるので、早とちりタイプの方とかね、そういうお客様によってもタイプがあるので、それによってちょっとメモの内容も変えなければいけないので、かなりメモするのって難しいは難しいんだけど、ただ、書いてある人、こういうことをお客様からお問い合わせをいただいてます。で、それに対してこういう回答をしました。っていうか、そうだけでもメモしておくだけでも、後からお客様からね、なんか別の件で問い合わせあった時にも、あ、この方結構いろいろ聞いて来られる方なんだなっていうことが分かってるだけでも、その時点でスタッフにね、聞いておいて、お客様こういう問い合わせとかこういう問い合わせとか、何度か問い合わせしてきてるよ、っていうのを言うと、あ、そういえばこういう約束してたんですよね、すいません書いてませんでしたなんてこともあって、追記でね、こちらがメモしたりとかもしてるんですけど、それでも追いつかない。で、できるだけね、本人が対応することがないようにしないと、売り場の人が減っちゃうからね。カウンターのスタッフで対応できることは対応したい。でも、書いてないと対応ができないことで、本人を出さなければいけない状態になってしまうので、ここは本当に数分をサボらないっていうことが大切かなと思いますね。アンケート形式にね、できるところはなってるので、あとはもうちょっと上手に書けるかどうかかなっていうところはありますね。なかなかイレギュラーが多いので書き切るのは難しいですけど、極力書くだけでだいぶ変わってくるのでね、そこはちょっと徹底していきたいなと思います。ハルプリマベラさん、ありがとうございます。そして笑顔のまさまささんからいただいております。ありがとうございます。スポンサーコールに追加でフッチ講演会に紹介ありがとうございます。リンクは私のインスタとスタイフにも貼りましたが、興味のある方は私にご連絡いただければご案内します。職場での情報共有は大事、まずはメモを取ろうということで、笑顔のまさまささんありがとうございます。はい、フッチー師匠のね、リンクも追加させていただいたのでね、11月8日は、大分県の別府市、11月9日は、フッチー師匠の講演会が、佐賀県であるよということで、リンク載せさせていただいているのでね、皆さんにもご覧いただければなと思うんですけども、もしね、わからないことがあったりとか、不明点はまさまささんがね、非常に詳しいので、まさまささんにご連絡していただいてもいいのかなと思いますが、ぜひね、フッチー師匠の講演会も、そしてカマさんの講演会、これね、他社貢献高橋社長が主催されておりますが、どちらもね、ぜひね、チェックしておいていただければなと思います。上手に、行けば、大分県別府市に11月8日は行って、11月9日に、師匠の講演会に佐賀に行くっていうのも、一つの提案じゃないでしょうか。ぜひね、皆様ご検討いただければなとは思いますけれども、いや、情報共有って本当に大事ですよね。当たり前のことなんだけど、実際にやるとうまくやっぱ機能させるのって難しいなって思うところがあって、お客様情報を、なんで書かなきゃいけないのかっていうことをあまりやっぱり売り場のスタッフの子認識していなくて、なんか問い合わせがあれば僕対応するんでいいんです、みたいな感じで言うんですけど、全部を、その売り場のスタッフさんが対応していると、結局、売り場に立つ時間が短くなっちゃうので、その時間に来たお客様の売り逃しにつながっちゃったりするわけですよ。だから、売り場には立っていてほしいから、その、カウンターのスタッフでできることは、カウンターのスタッフに上手に任せたらいいと思うんですよね。カウンターのスタッフが、代わりに対応できるように、 ちょっとしたメモを残しておくだけで、結果としてその売り場にいるスタッフが電話業務に入らなくても済む、売り場を空にしなくても済むわけだから、売り上げにもつながるし、でカウンターのスタッフもわざわざつなぐのって結局めんどくさいんですよ。売り場のスタッフもご案内中だったりすることが多いから、折り返しにしなければいけないと、その折り返しのための情報をどこかにメモしなきゃいけないわけですよね。でそれをやるぐらいだったら、その場でさっさと答え出た方がカウンターの人間も楽なわけですよ。だからみんなの業務を減らすことになるんですよね。それって大きな価値があるっていうことを、もっと売り場のスタッフの子たちにも認識してもらいたいなと思いますね。情報共有の大切さをもっと身に染みてわかるように、伝えていこうと思います。頑張ろうと思います。伊賀のまさまささん、ありがとうございます。そして松田さんからいただいております。ありがとうございます。伊賀のまさまささん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。めちゃくちゃわかる話、いかに伝えることが大切か。自分もデイサービスで働いていて、シフトで動いていると、今日、来る利用者さんの事前情報や他に起きた出来事を知っているのと知らないのとでは対応の差が全然違いますよね。つどつど自分も話を聞いて次の仕事に移って伝え忘れてしまうことがあるので気をつけます、ということで松田さんありがとうございます。いやーね、松田さんもね、そうですよね。他の人が対応していることってメモに残ってないと見えなかったりするわけですよね。で、その患者様とか利用者さんとかが、どういう対応を好んでいるかとかまで書けると、スムーズだったりとかね、こういうやり取りがありましたよっていうことを書いといてもらえると、それに応じた対応がやっぱりできるので、非常にね、業務効率が上がるんですよ。間違いなく上がるの。だからメモを取る時間とかを本当に惜しんじゃいけないなと思いますね。で、書かなかったことで後からトラブルになる時って、そのメモを書くまでに1分ぐらいをね、消費するとするじゃない。でも問い合わせになると、折り返しにしたりとか、さらに、ね、お客さんにかけたらつながらなかったりとか、あとは話がうまく進まなくなってしまうことってあったりするんですよ。お客様が出かけちゃって連絡が取れなくって何回かけてもいなかったりとか、そういうこともあるから、もうその場で一発で解決できるものは解決する。問い合わせをもらった瞬間にカウンターの人間が話が理解できていて、でそこのままね、業務に入ってフォローできた方が早いに決まってるわけですよ。明らかに全部の業務がね、スムーズにいくんですよね。だから本当に1分2分をはしょらない、もう本当にただそれだけなんですけど、これは業務をね、そのみんなの代わりにやったりするカウンターの業務をこなしている人ほど意味がわかるわけですよね。まあ、それでもメモしない人もいるんですけどね、カウンターにもいるんだけど、メモすることで自分たちの仕事を全体的には減らせているんだっていうことを分かっている人と分かっていない人で、さらにはそのメモからね、対応できる人とかって、まあ限られてはいるけど、それでもやっぱカウンターにはいるのでね、もっとね、カウンターの方に上手に頼って、自分が売り場に立って売り場でちゃんと売りを作れる人間でいることが、社員さんにも理解してもらえたらなと思います。で、ね、デイサービスだとね、どうしてもその日その日で対応する人間が違うし、でしかもそのね、毎日その患者さんが、患者さんじゃないな、利用者さんが来るとしても、毎日同じ人が対応できるわけでもない上に、他のね、対応してる方、他のスタッフさんの動きって、他の方と対応してるときは見えなかったりするから、情報共有しといてもらえるだけで、フォローに入れたりとかもやっぱりしますよね。それで、スムーズに業務がいけば、その分、みんなやりやすくなる。だから、本当にちょっとしたことが、業務効率を劇的に上げることにもなるっていうことを、みんなが認識しているのってすごく大事だなって思いますね。少しでも、業務効率が良くなるように、なかなか なかねみんなに理解してくれなくて徹底が難しいですけど、コツコツと伝え続けていこうかなと思います。松谷さんコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております笑顔の松正さんが応援されております。11月8日土曜日19時開催、鴨頭エシストプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025水田社貢献、ぜひね PTX のリンクご覧ください。お茶目な高橋社長にも会えますよ。鴨さんの講演ぜひ皆さん聞いてみてください。それから11月9日翌日はですね、佐賀県での開催になります神の手フッチー師匠の講演会、整えば人生は動く開催されます。ぜひね、大分県別府市の、鴨さんの講演会と合わせて、2日間、参加できる方は参加してみてください。フッチー師匠の講演会はですね、どちらかというと体験型ですので言葉で伝えるところもありますけど、実際に動いていただいて効果を感じたりなどもありますので、ぜひ、行ってみてくださいね。リンク、2番目に貼らせていただいております。そして笑顔の松正さんのインスタグラムもぜひフォローしていただければなと思います。11月1日ね、小野原を行かれる方は特に、笑顔の松正さんおじダンサーズとしても登場されますので、ぜひチェックのほどよろしくお願いします。それから、出演情報になります。11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができになっております。ぜひ私を見つけていただければなと思います。よろしくお願いします。それから12月6日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。こちらチケットの完売情報が出ておりましたので、詳細情報はあまり今流しておりませんが、興味のある方ご連絡いただければお席開けれるかもしれませんので、私に直接ご連絡いただければなと思います。愛知県清須市での開催となります。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト、こちらのチャプターじゃなかった概要欄にあります SNS のまとめリンクに付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。